じゃあ、2011年の、8月1日です、亀井さんの、ご紹介は本日は誰でしょうか。
まあ、日頃から敬意を持っているあのジャーナリストなんですけれども、はい、ゴールデンガーで飲んでるときはそういうことは言いたくなくなるんですけど、
はい、
あのジャーナリストの青木修さんです。
青木さんです。どうも。無言ですけど超無言ですけど、なかなか寡黙な。
今日も朝もテレビで疲れた
テレビのなんか取材が
今日あ、そっか、
あの毎週出てるんです。テレビ、
あ、毎週出てるんですか。なんかニュース報道番組みたいなん
でみたいなやつですね。
なんだっけ、そうなんですね。
言っていいんですか、ね、教えてください。教えてください。
出てるんだから分かる。
教えてください。ここで、あ、もう放送されたんですか。生放送。
生放送の。てか、だからもうだから疲れ果ててる。
ああ、そんなギャラも出ないのにもうべしゃりできない
ですね。そんなことないでしょ。ギャラは出ますよ。
いや、僕らのは出ないです。
ああ、そうだ。ああ、そう
だ。ちょっとうちは出ないです。はい。はい、そうなんです。このお二人の関係性としてはどういうつながりというか、そういうのはどこからですか。
最初はゴールデン街。
メンバーなのかね。仕事で一緒になったことないもんね。
ないですね。
飲み屋さん、飲み屋
つなが
り。
飲み屋つなが
り。焼き沢
さんと一緒です、前回の。
ああ、なるほど、でも同じような職業の感じです
ね。まあ、同じで全く一緒です。
全く一緒ですよね。
まあ、当時はだから週刊誌の記者と通信社の記者っていう。
なるほど、なるほど。
今はフリーです、ね。
なんかこう専門的にこういうそういう事件、この死刑囚のこの面談の記事を今見てますけど、こういったような取材が結構メインというか、こういうのばっかりっていう感じなんですか。
僕、
はい、
あ、いやいや、そうじゃなくて、たまたまそこにある絞首刑っていう本を書くために死刑囚の取材を一時期、
あ、なるほど。
どれくらいだろうな、2006、2007年くらいから8、9年くらいまで死刑囚の取材を一生懸命やってたってことですね。
3年ぐらいのその取材の記録がこの本にまとまってるってことですね、
うん、そうですね。
まだちょっと勉強不足で読んでないですけども、はい、今度ちょっとゆっくり読ませて。
であのこの中で、その木曽が長良川連続臨時殺人事件っていうのがあって、
はいはい、
あれ94年94年の事件ですね。
94年か5年か6年か
曖昧ですけど、
怒られちゃったから、
大丈夫ですか。
いやいや
いや、ぐらいのやつで、
その事件で、はい、僕は当時週刊誌の記者で、それはあのリアルタイムで取材したんだけれども、で、あの、はい、青木さんはあの公式権の中に入っているその事件なんですけれども、フライデーでこういう形で、死刑囚の一人に面会して写真を撮って、これ反響ありました。
法務省からは抗議が来ましたよ。法務省から抗議が来て、この写真を載せたからね。
写真撮っちゃいけない。
写真を撮っちゃいけないところで、まあ、写真を撮っちゃいけないっていうのは法務省がいけないって言ってるだけで、僕はいけないとは全然思ってないんだけど、そこで写真を撮って、あと、まあ、あの、これ犯行当時少年だったので、うん、まあ、基本的には一応その少年法があって、犯行当時少年だった、あ、別に死刑囚に限らずものに関してはその実名というか本人であることを分かるようなことを書いちゃいけないって言われてるので、うん、まあ、だから実名を書いたことおよび写真を、まあ、実名を書いたことはそんなに残ってない、まあ、新聞なんかも結構書いてたから、うん、週刊誌なんかもね、やっぱり写真を撮ったことで怒り狂われてますよね。あ、
これは名工名古屋交渉、
名古屋交渉
です、ね、うん、これあのセキュリティのあのなんだっけ、空港にあるようなあれ、
そうあの金属探知機と、うん、を通って、荷物検査を受けて、うん、で中に入って写真を撮った
。引っかからなかったんですか。
どうやって撮るんですか。それ
難しいですね。ノーコメントだけど、ノーコメントだけど
裏技があるわけですね。まあ、まあ、公表できないけど、
フライデーの素晴らしい技術にある。
でも引っかからなかったんですね、そういった検査の際。
引っかからないようにしたんで。
え、そうなの？
それはそうでしょ。だってじゃないと引っかかるでしょ。だってカメラも取り上げられちゃうし、うん、携帯電話ももちろんダメだし、パソコンもダメだし、だって録音もダメなんだ。
そうですね、
録音もダメだから、でカバンの中も全部取られて、あの開けられて、うん、全部取り上げられてっていうか、まあまあ、自分でそのロッカーにしまってチェック受けなくちゃ入れないから、うん、まあ基本的にはそれに引っかからないように、
うん、じゃあまあこの写真っていうのはもう絶対ありえない写真なわけですよね。
ありえない。
そうですね、う
ん、ありえないんだけど、でも基本的にありえないってか、ありえちゃいない。死刑賛成ですか？
死刑ですか、うん、僕は賛成でも反対でもないです。
どういう意味ですか？
別に死刑になっていいと思ってるってことですね。じゃあ
どういうことですか？
死刑があっていいんじゃないかと思ってます、
うん、亀井君怒り来ると思うけ
どダメですか？そのまま考え方。
ちょうど今日読売新聞かな、載ってましたね。
読売特集ありましたね。
なんか今死刑制度はあるけど、うん、もう何年間か実施されてなくて、
何年間じゃなくて1年間
で、1年間でしたっけ、で136人
確定中、
確定中だけど、うん、なされてない人がいてみたいな感じで、うん、読売新聞はどっちかというと死刑ありな立ち位置で書いてましたね、うん
な。だから死刑の是か非かは別としてね、
はい、
そのこのフライデーの原稿にはその一行も書いてないんだけれど、
はい、
その日本は何て言うかな、いわゆる先進国、
はい、
だから、
はい、
なんでまあ先進国っていい言葉じゃないんだけど、いわゆる先進国で唯一、うん、先進国、唯一先進国で死刑を維持してるのが、国家として維持してるのは日本しかないわけですよ。
で、そうなんですか？
そうですよ。で、あと州レベルでアメリカは一部維持してる。だから先進国で死刑があるのはアメリカと日本しかないわけで、その是非はとりあえず置いたとしても、はい、アメリカなんかはその死刑制度を維持している州もあるんだけど、その死刑州になっても例えば取材できるわけ、
はいはい、
だから取材できるってのはどういうことかっていうと、死刑囚が今何を考えていて、うん、そのどういう状況なのかっていうことが僕らみたいなジャーナリストが行って取材できるわけですよ、うん、で、そのでアメリカなんかは場合によっては死刑執行の瞬間も、はい、ジャーナリストや被害者の遺族や、うん、から、まあ、もっと言えば加害者の家族も立ち会えるわけです、うん
はい、
ところが日本は死刑囚っていうのは今言った通り120何人くらいいるんだけれど、今はね、だから2011年8月1日現在で、
はい、
だけど取材は ほぼというか 100% に近いくらい不可能なわけ、要するに知り得ないわけ、何が起きてるか。で、その死刑の是非は別としてもね、
はい、
それはおかしいでしょうと。だって死刑ってどういうことかっていうと、国が人を合法的に殺せる手段って、
はい
まあ、ほぼ大きく2つしかないわけですよ、
はい、
1つは戦争、
はい、
1つは死刑、
はい、
でこの是非は別としてですよ、
はい、
別としてその最高度の国家権力の行使にもかかわらず、
はい、
その全く隠されちゃってるっていうのはおかしいでしょっていうのが1つ。
確かに。
でもう1つはこれフライデーに書いたのはこれまだ確定してなかったんですよ。要するに死刑、はい、これ死刑囚って書いてあるんだけど、
はい、
これは、今年の3月10日だから、
はい
東日本大震災の、当日なんで、はあの当日に、あ、違う違う、10日に判決が出て、最高裁の判決が出て、11日に僕会ったんだけど、
はい、
その判決以降ちょっといろいろ手続きがあってまだ確定してないわけですよ。すなわちこの人まだ未決なわけですよ。で未決の被告、まだだから被告人でしょ、
はい、
被告人ってことは一応建前上はこの人はまあ認めてるから、
はい、
その心情的には成り立たないんだけれども、でも実際はまだ未決ってことは日本の刑事司法上で言うと推定無罪なの、まだ聞いてる段階だ、
うん、
にもかかわらずその写真も撮っちゃいけないわけ、取材もできない、
うん、
取材もできない、写真も撮っちゃいけない、録音もできない、
うん、
そんなバカな話ないでしょ。
そうですね、
という話なので、 だから僕はこの原稿に一切書かなかったけれども、そのだから彼らは隠し撮りで許せないって言うけど、はい、法律で決まってるわけじゃないわけ、法務省が勝手に決めてることなんだ。
なるほどなるほど、
はいはい、だから別にその彼がどういう人間で、僕は彼のことを死刑にしてほしくないと思ってるんですけれど、はい、でもその彼がどんな人間でっていうのは、だって国家がの最高刑である、あるいは国家が合法的に人を殺す刑罰である対象者なんだから、うん、一体どんな人間で何を考えていて、うん、っていうのは当然その国民というか人々は知るべきだし、
そうですね、
知れるべきだし ね、
そうですね
と思ったので写真を撮って記事を書いたら、ただ法務省は許さんと言ってきた。だからおかしいでしょ。
まあおかしいですね。確かにその興味がないっていうのは実はあるんですよね。だからそれ知らないし、それ身近じゃないし、あんまこれ深く考えてもないです正直。その事件、あ、こんなひどい事件があったんだなみたいな感じぐらいでしかない
ですね。そうね。そこで、うん、要するに逮捕の段階でなんかもう決まったみたいな雰囲気が日本はあるじゃないですか。
もう逮捕イコール犯人みたいな。
うん、いやだから本当はね、逮捕からまだその先全然あるわけで。
いやだからその言う通りで、例えば最近なんか思うんだけど、新聞とかテレビが検察や検察の言うがままだみたいな批判ってあるでしょ、べったりだみたいな。それはその通りなんだけど、それ他にいろいろ問題あるんだけど、でも要するに法務省とか検察とかが隠しちゃうわけですよ。要するに被告人が何を言ってるのか、被告人がどういう人間なのかっていうことをその取材できないわけですよ基本的には。例えばだから、でもこれ録音もできなければ写真も撮れないわけだから伝えられないでしょ、うん、で例えば最近で言うと足利事件ってあったじゃないですか、菅谷さんって無罪になったでしょ。
ありました、ね、
で、あとは深川事件って言って、あの昔ちょっと悪だった人間でこの間水戸地裁で
2人
無罪になったのがあったでしょ。 あの人たちは無罪になったんだけれど、でももし仮に相当早い段階で、その僕らなりとかジャーナリストなりとか新聞記者なりとかテレビの記者なりとか雑誌の記者が会いに行って話を聞いて、どうなのって言ったら、いや僕やってないんだって言ってたのを仮に報じていたら、もしかしたら局面ってもっと早く変わったかもしれない。でも基本的に法務省なんかが取材は許さん、写真は許さん、録音も許さんって隠しちゃうわけですよ。隠しちゃうから、みんな警察や検察が言ってることを、あいつは犯人だ、こんなやつは死刑だみたいな報道になっちゃって隠されちゃう。だからそのああいう人たちは無罪のケースだし、でこの彼の場合なんかはそのすごい悪い事件なんですよ。要するにリンチでそのトータルで4人殺してるわけですよ。でとんでもない事件なんだけど、でもこれはそれは僕はフライデーに書いたのでぜひ読んでほしいんだけど、実際に会ってみるとそれは悪いけど、悪いやつなんだけど、でもね、そんなに悪くないわけですよ。だからメディアは知らないで会えないから、とんでもない悪人だって書くんだけど、でも実際はそうじゃない、意外と反省してるわけですよ。もちろん反省してるし、でそれが別に反省してるっていうふうに書く必要はないんだけれど、でも少なくてもどんなやつかっていうのを会えなかったら何も語れないでしょ。だからさっき田中さんが言った、その興味がないっていうのはもちろんそうなんだけど、それはどうしてかって言ったら興味なくされてるんですよ。だって発生した時に、逮捕された時にあんなにみんながマスコミがやって、あこいつ悪いやつだなとか、これ何のこの事件って思ってるにもかかわらず、ある瞬間から隠されちゃうからメディアも伝えない。興味なくなっちゃう。だからどっちが鶏かどっちが卵か分かんないんだけど、
全然人間像というのは浮かび上がってこないんですよね。だからあの写真とか録音とかはダメじゃなくて、最初にこう僕らが面会に行こうとすると、あの目的は安否伺いみたいな形にされちゃう。で要するに取材であるとか事件のこととかは一切聞くなっていうことを刑務所から言われるんですよね。で、時にはあの別室に呼ばれて、あの誓約書みたいなのを書かされたりするわけで、あの、まあ、こちらが、まあ、メディアの人間っていうことだったら、ね、はいはいはい、だから全くあの事件のことも聞けないし、で面会室で話したことは記事には書けない。
あ、まあ、書いちゃダメですよって 言われてるって感じですかね。
で書けば、うん、あ今後面会できなくなってしまったりとか、そういう、まあ、嫌がらせを受けることっていうのがあるのかな。
基本的に言うと、もうちゃんと整理して言うと、その僕もメイクもそうだけど、ジャーナリストというか、ある起こったことを、はい、その人に伝える仕事をしてるわけですよ、
はい、
で例えば事件の取材します。A さんが B さんを殺しました、
はい、
でそれを、C 警察が逮捕しました、
はい、
っていう仮に事件があるんですよ。一番単純な事件、 A さんが B さんを殺して、はい、C 警察が A さんを逮捕しましたという事件があった時に、はい、僕らのやることっていうのはそのできるだけそのできるだけいろんな当事者に話を聞いて、うん、で書くこと。例えばね、 A さんが B さんを殺したっていうケースだって、うん、A さんが例えばシャブ中でしたと、うん、でシャブが欲しくってお金が欲しくって B さんを殺しましたっていうケースもあれば、例えば B さんに、うん、なんていうのかな、脅迫されてて殺しちゃいましたっていうケースもあれば、あるいは極端に言えば A さんは B さんを殺しましたって言われてるけれど、実は A さんが犯人じゃなくて、うん、本当の真犯人 D さんがいるケースとかっていろんなケースがあるんですよ。もう当然 A さんに話を聞き、 B さんに話を聞き、だから逮捕した警察に話を聞き、でおかしければおかしいんじゃないのっていうようなことをするのが一番正しいわけですよ。だってみんなそれぞれの利害関係者なわけだから、うん、A さんは A さんで殺したのか殺してないのかも、まあ、うん、仮に殺したとしたら、うん、A さんにしてみればこんな事情がありました、もちろん殺人は許さないよ、許されないことだけれどもそういうことがありました、
はい、
B さんは殺されちゃったから分かんないけど B さんの周辺の人、うん、家族だったりとか恋人だったりとか友達だったりとか、まあ、いろんな人に聞くこともできる、うん、で捕まえた警察にも話を聞いて、お前らどう思ってるんだって、実を言うとこの警察が一番情報を持ってるもんだから、うん、メディアはみんなこの警察、C 警察ばっかり話を聞くんだけど、でも基本的には A さんにも聞き、 B さんの周辺にも聞き、果たしてどうなのかなっていうことをやれれば一番いいわけです。ところが、ところでその中でもしかしたら A さんやってないんじゃないのとか、あるいは A さんやったけどそのちょっと事情があったんじゃないのとか、あるいは一番単純で A さんこれやっぱ許せないねっていう結論になればそれはそれでいいわけ。ところがこうその C 警察がばっかりな情報が出ちゃって、でその次に出るのはその殺害された人の周辺の人たちっていうのはなかなか話が出る。ところがこの殺した人っていうのは全然今ほとんど話が聞けないわけ。そうするととんでもないとんでもないとんでもない、もちろんとんでもないんですよ、とんでもないんだけど、でも場合によっては足利事件の菅谷さんや深川事件の杉山さんとか桜井さんとかみたいなケースもあるし、ただ彼みたいなケースでいうとそのこの死刑囚って今回僕があったことに関して言うと、なんかやってるわけ、反省してるわけ、やったって言って認めてるって、
はい、
でもだけど今はどんなことを考えてるのかっていうようなことも一切伝わらなくなっちゃう、うん、一切ここが伝わらないわけです。ブラックボックスにされちゃっていて、うん、それが完全に隠されちゃってるっていうのはおかしいんじゃないのっていうのを、だからこの原稿で少し取りかけた
み
た
いなっていう気がした、
ね、だから一方の当事者なのに話が聞けない、そういうシステムにしてるっていうのがおかしいですね、うんうん、
もともとはその対象、取材対象としてどういう感じでその選ぶっていうか、その興味を持つ
という
か、
僕がこの子たちを取材しようと思ったのはこの死刑問題の取材をしようと思ったんですね。だからその公式っていうのが、この公式ってこれもともと月刊現代という雑誌で連載したのを本にしたんですけど、でその時にこの事件に関して言うとものすごいひどい事件だったっていうのが一つと、うん、もう一つはね、これ3人の共犯なんですよ。3人、
ね、
警察が言ってるところによれば、うん、3人の共犯 で3人が、まあ、3人だけじゃなくてその他にもいろいろうぞうむぞうの人たちが集まって、うん、でトータルで11日の間に大阪と愛知県で4人、計4人の人をリンチして棒でボコボコに殴って、うん、殺しちゃったっていう事件で、でこの3人がいずれも犯行当時未成年だった。 で1人が18歳、2人が19歳で3人で、でこれいずれも3人とも今死刑判決で、今度死刑はもう確定しちゃったんだけど、戦後の刑事司法っていうか裁判で未成年の3人が同じ事件で一気に死刑判決受けるって初めてだったんですよ。そんな事件って今までなかった。
例えば未成年って死刑あるんですね。
もちろんある。
基本的にあれかもしれない
ない年齢っていうのはあって、ない年齢ってのは16歳以下かな、未満かな、
なんかないですね。
はない。ただ、いわゆる未成年でも18、19は、まあ、ある場合によってはある。
年長少年はある。まあ千葉の一家四人殺害事件とか、長山事件もそうですけど、
あ、いや、
おしっこか、おしっこ、おしっこか、おしっこしてもいいんですか。
おしっこいいですよ。
そこがトイレ。
この事件って僕もうろ覚えですけど、なんでリンチしたんでしたっけ。
いや、もう道で目があったとか、肩がぶつかったっていうレベルは、生意気そうだっていう、そういうレベルだったと思いますから、
生きがってたんですね。
そうです、ほとんど生きずりの
感じ、通り魔っぽい感じなんですね。
いや、もう本当にあのオリム場だったかな、ゲームセンターだったかな、そういったところの駐車場でなんか気に入らないみたいな。
なんででも死ぬまでやるかねっていうのありますよね。
だから
了解ね。亀井さんは、
あ、じゃあジャック・ダニエルお座りください。
ジャック・ダニエルが始まりましたか、亀井さんのジャック・ダニエルが。こっからまた深い話が。いい、ね、確かにこういうのって誰かやんないと、結局冤罪のままね、試験されちゃった人とか絶対いますよね。
まあそうですよね。
俺がね思うのは、なんかそういうことになっちゃった時に、なんか助けを求めたい周りの人って多分いると思うんですよね。そういう人からのコンタクトではないと
思うんですね。逆指名ってことです。取材してください、逆にと。
チェチェ、例えばチェチェ、その殺しちゃったってことになって捕まっちゃった人の周りの人が、いや、そうじゃないんだっていうケースもあると思うんですよね。
それと支援が広がってってたことですか。
さ、支援、
いや、あのね、だから、まあ、僕はたまたまその死刑問題の取材だったんですけど、その田中さん、死刑はあってもいいって言ったでしょ。
はい、言いました。
で、僕は、はい、僕は死刑は絶対あるべきじゃないと思ってるんだけど、ただその死刑が仮にあるべきだと思っていたとしてもね、
はい、
でもそれは知っててその是とするのかね。
なるほど。
例えば
そうですね、
そのこれぜひ読んでほしいんですけど、はい、僕はその死刑そのあるべきでありべきじゃないと思ってるんだけど、でも知らないよね、あれやつ悪いことしたやつなんか死刑でしょうくらいの感覚で、その死刑を否認しては欲しくない、
なんか
するべきじゃないっていうか、
そうですね、そうそう、でよく考えるとそうですね。
で、はい、去年死刑の刑場っていうのが初めて、公開されたんですよ、はい、でそれは日本において死刑の刑場っていうのは初めて公開された、メディアに公開されたんだけど、はい、初めて公開されて、でもそれも単なる刑場だけですよね、でそういう状況の中で、それで死刑をどういうものか、その誰も知らないわけでしょ。
ロープすらぶら下がってない状況だったんですよ。千葉恵子法務大臣当時が公開したんだけど、その前に彼女は死刑廃止議員連盟の中心的な人だったんだけど、死刑執行命令書にサインしちゃうんです。でそれで、その後に刑場の公開という形になるんだけれども、要するに死刑囚の命と刑場公開をバーターにしたのかっていうような、その話ですよね、あれは。
死刑どうですか、賛成ですか。
まあそのちゃんとしたっていうのは難しいですけど、がある前提ではありだと思いますね。
ちゃんとした前提って何ですか。
要するにその 確実にその人、
うん、犯人である、
そう犯人であるっていうのが分かる状態であれば、その経過もねオープンで、うん、誰が見てもまあそうじゃないかっていうんであれば、結局そうじゃないと殺された側だってやっぱなるかなと思うんですけどね。
なんで死刑制なんです
か。僕は親の洗脳ですかね。うちの親は警察なんですよ。
あ、そうなんだ。で、
はい、どこの、福岡県警の鑑識課だったんですけど、まあ田舎の親父で、でよくニュース見ながらその極悪なニュースみたいなのが出ると死刑死刑っていつも言うのがこいつらも死刑死刑っていうのが口癖だったんですよ。なんで俺もあそういうもんなんだなってずっと思って育ってきました。
はい、前者で言ったらでもそんなのありえないじゃん。だってそんな家庭がオープンで間違いのない死刑なんていうのは、
逆に言うと、まあね、死刑っていうのがなしだとしたら俺の中にあるのはもう要するに自分もまた何かなるかもしれないけど、要するに復讐するしかないですよね、
うん、例えば自分の娘が殺されたとかそういうことですよね。自分の身に降りかかった時に、
そうそうそうそう、そうしたら結局俺はもうどうなるかもう知らんけど、うん、そのやったやつを俺がやるってなるだけなんで、
そしたら、うん、あれその狙われた人はまたやりますよ。
そうだ、結局もうしょうがないですよね。
だから復讐の連鎖だよね、うん、て
かだからそれを一応和らげるのが死刑かなっていう気がするんですよ。いやいや、
それを和らげるんじゃなくて、その多分刑罰ってね、何のために今刑罰っていうのが求められてるかっていう、うん、そのやりました、うん、頭にくるやります、そしたら多分やられた方はまたやりますっていうこの復讐の連鎖になっちゃうので、要するに国家っていうものがおそらくその僕は国家ってあんまり好きじゃないんだけれども、うん、でもシステムとしては、うん、分かりましたと、国家が代わりに罰を与えますので、うん、与えますので、そのいわゆる復讐をやめましょうよっていうのは、うん、おそらく刑罰なんですよ、うん、おそらくじゃなくて間違いなく刑罰なんだけれど、ただその刑罰っていうのがそのじゃあ島で求める刑罰、じゃあ例えばどっから死刑なんですか。例えば殺したら死刑だったら一人でも死刑だ、
うん、そうですね、
まあ、交通事故だって死刑でしょ。
まあそうですね、
うん、それって結局要するに残された人の感情になっちゃうんだな。
じゃあ逆に言えば、うん、残された人はいなかったと思うんですよ。例えば天涯孤独の身の例えば言い方悪いけどその辺のプータローでね、うん、ボンボン殴られて死んじゃいました。でもそれは人の死でしょ。
だけどそれって変な、まあ、そこまでね深い話をしちゃうとあれなんだけど、それってその人が死んじゃった時点で亡くなっちゃうわけじゃないですか、
うん、ってことはイコール、うん、僕いじめるわけじゃなくて、ね、真面目に思うんだけど、だから地下の取材しててずっと考えてるんだけど、
はい、
人の死は10日でしょ。
10日です。
誰が死のうと
10日だった。
でもそれは思います。10日じゃないんじゃないですか。
だったらじゃあ例えば僕のことに置き換えてみた時にね、僕の愛する妻が、僕の愛するお父さんがっていうのの死だから、僕が悲しんで僕が絶対許せないから死刑ですっていうのを死刑とね、うん、いやその辺にいるプータラのおじさんが殺されました、誰も悲しみませんよね、うん、でこれってだけど、ね、あれもだ例えばね、もっと分かりやすい
変な話をすると、ね、結局、うん、復讐して殺すってことは、うん、その人ももう終わりじゃないですか、うん、そのね覚悟する人が周りにいるかどうかっていう違いだと
思う。それで死刑と死刑じゃないの違う。
うん、だ結局その人が殺されたけど周りに誰もいや俺が体張ってそれは復讐するわっていうやつがいないんであれば、実は死刑の意味はない気がするんですよ。
ってことはそれだったら死刑が避けられる。
うん、そうでしょうね。
ってことは人の命ってのはだから10日じゃないっていう。
だ結局一人ね、もう一人 こいつが死んじゃったから俺が復讐するよっていう人がいるから死刑があるんだと思うんですよね。
でも復讐しますかね。
結局できない人っていると思いますよ。なんかよく本人で悩んでる人もいるじゃないですか。
できない人がほとんどじゃないかな。だから
それってでもなってみないと分かんなくて、自分がなった時にやるかやらないかって思うことないですか。
まあおそらく殺したいほど憎いっていう感情はわけでしょうね。
じゃあだけれども、
だけれどもいや本当に復讐を実行するだろうか。
そこですよね。俺は多分しちゃう気がするんですよ。
でもそしたら交通事故でもそうだよね。例えばね、例えば酔っ払って、僕が今日これから車で来てました、
はい、
もう酒飲んで酔っ払って、で、まあ、相当酩酊してますっていう状態でね、帰る途中にその例えば息子さん、子供さんがいらっしゃってですね、引いちゃいました、死んじゃいました、許せないでしょ、だって僕は相当過失あるよね。今だったら、まあ、自動車運転って相当過失が厳しくなってるので、まあさすがに死刑はないけれど、でもそれと例えば、僕がじゃあナイフを持っていると刺しましたってなると、で被害者のことに関して言うと僕分かんないんですよ。今だから自分の子供が殺されたらっていうのって、これは一種偽善なところがあって、要するに誰も分かんないでしょその気持ちって。僕も分かんないでしょ。僕も
分かんないでしょ。なんて見ないと
分かんない、ね、分かんない
で、はい、この彼その死刑囚、僕が書いた死刑囚の後に殺された、はい、その人が、まあ、4人いるんだけど、4人の遺族ってのがいて、その4人の遺族の中にいろんなその立場の人が入ってる、はい、まあ、その中にはその彼の不良友達みたいなのがいたわけ、の親なんていうのはこれはもう許してはいるわけじゃないんだけどしょうがないみたいなことを言ってる人もいるし、でいきなりその何て言うかな、その本当に何の罪もなかったのに道でいきなり因縁つけられてボコボコにされて殺されちゃった子が一人いるんですよ、
はい、
そのお父さんなんかは最後まで死刑を求めた、で
そうだね、そこでね、その人がなぜ死刑を求めるのかっていうのを思うんですよ。
いやだから被害
者自分でやればいいじゃん。
被害者感情って一応じゃない、
ね、あ、まあそうだね。
だからあの被害者感情全部、ね、死刑を求めるかっていうふうにこう決めつけちゃう、それもまあおこがましい話ではあると思うんですね。まあ、
結局でもやっぱ預けてる感があるんですよ、死刑って。
国家に代替してもらうと。
そうそうそう、じゃなくていいんじゃない。やっぱもう国家とかはあんまり信用してないっていうか、あれじゃないんですよ、最終はもう自分だろうと思うんで、
それって要するに何て言うかな、あれだよね、アナーキズムだよね。で僕はアナーキズムって全然否定しないんだけど、まあ、全然否定しないことないな。アナーキズムは相当懐疑的なんだけど、近代建築法って多分、ね、だから近代建築法って難しいこと言う必要ないんだけど、
いや言ってください。
要するにやられたらやり返しますよっていうのをやめましょうよ、でその代わりにそのでそもそもね、例えばもっと言えば誰がしたんですかっていう、でどんな事情があったんですかっていうようなことも含めて、その三権があって、ね、行政、立法、司法ってのがあって、司法権がきちんと判断をした上で適切な罰を与えます。でこの罰っていうのはどういうふうに罰を与えるかっていうと、その思想もあるんだけど、その社会から抹殺しますよっていうのを罰の考え方だし、そうじゃありませんと、悪いんだけど、悪いやつなんだけど、その更生させて、で可能であればその反省したら社会に復帰させてあげましょうっていうようなことで、その考え方もある。それを個人がやったらキリがない、単なる復讐になっちゃうのでやめましょうっていうのが、それこれ進歩だったんだよね。進歩で、それをやりましたかやられかえました 例えば僕がここでぶん殴られたからぶん殴り返しました、うん、まあここだったらいいけどさ、うん、それだったらいいんだけど、うん、例えば娘殺されました、息子殺されました、妻殺されましたから、あるいは夫殺されたからやり返しますっていうのはやめましょうと、きちんと証拠を調べて事情も斟酌した上で、その代わりにその国家が変わってある罰を与えます、でその罰に関しての思想も単なるその懲罰なのか、あるいは更生をさせるのか、悪いことしちゃったけれどもっていう、だから進化の過程なわけですよ。でそれはやっぱりもちろん気持ちとしては目には目をっていう気持ちわからなくはないけれども、うん、
でも結局ねやっぱファンタジーね、復讐のファンタジーで、うん、結構ほら映画とかでも、うん、復讐ものってすごいシンプルで、うん、分かりやすいし感情移入も、うん、ねしやすいじゃないですか、うん、で結局そのなんていうんだろう、正しい復讐なんてあるわけなくて、うん、結局自分が一人犠牲になってやるかやらないかみたいなとこに落ち着いちゃう気がするんですよね。
まあかその時は悪は本当にもう徹底した悪でなければならない、うん、わけなんだけれども、
結局それってもうそこがまず前提としてない可能性があるじゃないですか、うんうん、完全な悪はない、
そうそう、
そしたらそうなんですよ、うん、そこがもうその成り立たないんですよね、うん、
被害者感情に依拠するっていうことはそこみんなあるんだけれども、ある日自分が加害者になるかもしれないっていうふうにはなかなか想像が及ばない、うん、で僕らは何かしくじったら、あ本当に目の前真っ暗になっちゃったり、うん、経済的に破綻したりすると、もしかしたら加害者になっちゃうかもしれない、というふうに思ったときに、僕らが何かしくじったときに究極的には殺すよっていう制度が、うん、まあその刑罰の中でも究極な制度が死刑なんだろうなと。でじゃあそういう国に行きたいのか、
なるほどね、
思うんですけどね、
うん、やっぱり死刑は反対だな
シンプルな、ね、
意見が変わったりして、うん。